聖書を読みいたします。ヨハネの福音書17章20節から26節です。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。父よ、お願いします。私が、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。
皆さん、おはようございます。先々週は韓国へ、そして先週はニセコに行ってまいりました。韓国では BFP の5周年ということで、日本の BFP もこういう時期だからこそ韓国に行ってほしいと、で韓国の方の BFP もこういう、まあ、日韓の方対立があるがゆえに来てほしいということで行きました。まあ、多少私も緊張してまいりました。金浦空港に降り立ったんですけれども、一人でしたので、まあ、地下鉄で行こうと思いまして地下鉄に乗りました。初めて乗った地下鉄でした。もう座席はいっぱいで座るところがなかったので、私は持っていた大きなそのバッグをですね、その網棚にこうよいしょっと置いたんです。置いたらとんでもないことが起こりました。その大きなバッグがそのまま下へストーンと落ちたんです。で座席の上です。でもちろん人が座っています。でその、まあ、中年50歳ぐらいの男性ですかね、その頭の上にドーンと落ちたんです。一体何が起こったんだろうと私も思いました。網棚のパイプはあるんですけども、その荷物を置くようにはなってなくて網がないんですね。いや、そういう電車だったんです。そういうばっかり、そういう地下鉄によって違うんですね。でそれ知らなかったんですよ。で、まあ、そのままドーンと落ちて、当然落ちた頭をゴーンと打たれた、その男性は怒りました。そりゃ怒りますよ。で私の方はもう知らなかったというようなことは絶対言えないと思いましてね、ただひたすらすいません、申し訳ありません、大丈夫ですか、心からお会いします、大丈夫ですか、すいませんと、もうずっと、まあ、しばらく連発しました。相手の方も立ち上がって食ってかかるというようなことはなかったんですね。まあ、何よりも見てて、あれだけ大きなものが頭にドンとぶつかったのにもかかわらず、負傷していらっしゃらないように見えたんですね。もうこれは本当に助かりました。 でも今誤った言葉はもちろん日本語で誤ってはいません。それは私もちょっとここでは日本語は使えないというふうに思いました。とっさに出てきたのは韓国語ではなくてやっぱり英語でした。とにかく韓国語であってずっとやってるといつか日本人で分かってしまうというちょっと不安があったんだろうと私も思います。とっさにずっと英語で言い続けました。そしたら、その方もどんどんどんどん、ブツブツ言ってらっしゃいましたけどやがて収まっていって、最後一言韓国語で申し訳ありませんでしたというふうに、言いました。そしてしばらくそこを立ち去らないでいたんですね。やっぱり何が起こっているか分からないので相手の方もその今はよくてもどうなるか分からないのでちょっとしばらくいたんですけどそりゃ視線がバーッと来てますからね。もうさすがにいたたまれなくなって 2,3 分いたとは思うんですけど時間としてはもう5分以上いたって感じです。でもその場を、去って隣の車両に移りました。移ってからも向こうがやっぱりまた追いかけてくはしないからというちょっと不安はありました。ソウル駅で降りてやっぱり、周囲を見渡して安全を確認っていうのがおかしいですけどそれから出ました。後で思ったんですけども一つは外国人だと思ってくれたんだろうということとそしてあんまりにも食ってかかってやると本人もやっぱり周りの視線でみっともない真似はできないというそういう自制心はあったんだろうと思います。そしてもう一つ気がついたんですけど私65歳で向こうは50前だろうと思うんですね。やっぱり年齢の差ってやっぱり、ね、これは重要だったと思います。特に韓国の場合は儒教のがあって、この徴用の観念がありましてそれで老人を敬うというそういうのがありますので多分そのせいでも許してくれたんだろうなと思いました。時でも日本人と分かってなったらどうなったんだろうというふうに一瞬思いましたけどでもね、先週もお話しましたがソウルにおいては韓国の人たちもそんなに、反日感情はない、非常に親切でしたし、何事もほとんど問題になりませんでした。で向こうでBFB のでもクリスチャンたちが集まってくれましたけどもその人たちも日本に行くときに日本に行ってこの時大丈夫ですかっていうふうにやっぱり言われるんだそうですね。でも行ってみたらやっぱり日本で何も普通と変わらない親切に扱ってくれて何にも変わりなかったという報告をしておられました。結局メディアですね。メディアに煽られるっていうことこれはお互いにそうよそれは気をつけなきゃいけないということで話し合ったことでありました。その BHP の最後 の集会の後の祈りの時もですね、イスラエルのことを祈りまた北朝鮮のことを祈り最後はやはり日本と韓国今このような状況の中で互いに和解があるしか少なくとも教会は一致するんだというそういうことで最後の祈りをして、まいりました。今日未来への祈りというテーマでお話しするんですけどもこのヨハネの17章これは、最後の晩餐の席でのイエス様のお祈りです。いわば最後の弟子たちに向けての祈りと言っていいかと思います。3つに分かれております。1節から5節まではキリストが父と共に栄光を表す祈りです。そしてその中でこの有名な17章の3節ですが永遠の命とは唯一まことの神であるあなたとイエス・キリストを知ることこれが永遠の命だとつまり私たちの創造主なる神様と救い主なるイエス・キリストを知っていることこの方とつながっていることが永遠の命なのだというふうに祈られてそして2番目の祈りが6節から19節でこれは弟子たちのために祈ってらっしゃいます。その場にいる弟子たちのために祈っておられる3つの祈りがあります。第1番目の祈りは皆の中に保ってください。弟子たちを皆の中に保ってください。そして11節で彼らが一つになるためだと皆の中に保って彼らがいつまでも弟子たちが一つになっているためにそして2番目に弟子たちのために悪いものから守ってください この世から取り去るんではなくて守ってやってくださいというふうにお祈りしておられます。そして3つ目の祈りが、弟子たちを真理によって性別してください、清め分かってください、そしてこの世と絡み合わないように、この世に出ていくんですけども、この世と溶け合って絡み合うことがないようにしてくださいというふうに祈っておられるわけです。これが弟子たちに残された祈りであります。そして今日お読みいただきました20節からの最後までの祈りは、これは未来のための祈りです。後世の私たちのための祈りです。弟子たちのこれから弟子たちの福音伝道によってキリストを信じることになる後世の人々のための祈り、つまり私たちのための祈りであるわけです。つまりこの20節から26節の祈りは未来への祈り、そして私たちクリスチャンとなる私たちのために残された祈りであるわけです。でこの祈りは何か、それはもうこれに尽きます。それは私たちイエス・キリストを信じる者が一つであること、教会が一つにとどまること、一つになること、これがこの祈りの中心であります。それが3回繰り返されているんです。21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つになるためです。彼らも私たちにおるようになるためです。この弟子たち、私たちが一つになる、父なる神がキリストにおられ、キリストが父なる神におられるように、そして一つになっておられるように、私たちクリスチャンも教会も一つになるということ、これが21節。そして22節に行きますと、その真ん中あたりですか、22節の真ん中、それは私たちが一つであるように、つまり父と子が一つであるように、彼らも後世のクリスチャンたちも一つであるためです。そして3回目、23節、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らも愛されることと、この世が知るためですと言います。こうしてこの父が子におられ、子が私たちにおられ、そして私たちが一つになっているということ、これがイエス様の祈りの願いです。そのことを、一つになることを3回も繰り返しておられるわけです。この後ガリラヤ湖の湖畔、その朝の場面でイエス様が弟子たちと食事をなさる、その後ペトロに3回、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するかと言われました。それと同じようにここでも3回、私たち教会が一つであるということを祈ってくださっているわけです。皆さん、今この社会は特に20世紀の後半からどんどんどんどん社会は解体していきました。バラバラになっていきました。分裂していきました。私はそのことをこの私の人生の中で目で見て体験してきております。つまり一つはですね、一つはその大家族が解体するんです。私 の, かあの家庭も田舎でしたけども、3代の家族でありました。そしてその家族から私は東京に出てきたわけです。その大家族、3代か4代の家族が解体していって、そして各家族になっていった、それが20世紀の終わり頃からだろうと思います。そしてそれだけではない、この20世紀の終わりから今世紀にかけて、どんどんどんどんその各家族も解体してまいります。個人です。個人に 分断していくということになってきました。いろんな思想的な面もあります。個人主義 の思想が入り込んだ面もありますし、いろんなその社会に便利な機器が入り込んだということもあります。 電話をするのも家に一軒に一台の電話だけだったのが、それが大家族で使っていたのが、それがやがてその子機が生まれ、そしてもう個人個人が携帯を持つようになり、このように分断していく、そしてみんながもうテレビは一台のテレビではなくて、もうそれぞれの PC やスマホやいろんな機器を通して一人が自分の見たいものを見る、もう共有して見るものがなくなってくるわけですね。こうしてどんどんどんどんその大家族から各家族個人へと解体していく、そのようになってきました。個人主義です。個人主義イコール決して自己中心なんではありませんけれども、でも同時に自己中心も進んでいったように思います。他人に対しては無関心になります。 あなたはあなた、私は私、私にはもう関わらないでください、私は自分の自由に生きていくんだという、でそれであなたにも干渉しませんという、そういう状況です。そして結局それでどうなっていったか、ちょっと今日の修法の後ろにも書いてきましたけど、みんな傍観するんですよ。全体のことを傍観する。傍観している間に、どんどんどんどん世の中は悪くなっていったといいますか、その問題が膨らんでいったということになります。他の人たちや全体、社会全体の危機がもう認識しない、私だけの世界の中に入っていくという、そういう世界です。個人の自由、個人の自由はそれはいいかもしれませんけれども、でもその中で個人が孤立化していき、そしてもういわば、このお互いに無関心になることで孤独を味わうようになっていったのが現代だと思います。孤独っていうのは現代病だと言われます。そして、皆さんご存知の通り、もう孤独死が広がってきました。もう誰にも知られないで、死後何日も何週間も経って白骨化しているというようなケースもある。それを聞くのは私たちはもう普通になってしまいました。孤独死、そして一人一人がこう住む、一人一人の中間がことが、隣の人が何どういう状況になっているのかわからないというようなことであります。私も東京にいただけど一人暮らしを、結婚するまで10年近く一人暮らしをいたしました。一人で食事をするということが続きました。そうすると、最初もこれ寂しいもんではありますけども、慣れてくるんです。慣れてくるともう一人の方がいいというふうになってしまうんですよね。これ慣れって本当に怖いものですよ。このもうやっぱり大学時代寄宿舎か寮に入った方が良かったなというふうに思いますね。チェフク良かったね。彼は寄宿舎に入りました。さて、そのような社会の中にあって、私たち教会に対して主は一つであること、家族として一つであることを願われたんです。2000年前にその願いを残しておられたんです。父と子が一つであるように、私たちも一つ、私たちもキリストにいて、キリストが私たちのうちにおられる、そういう私たちが一つになっていくということです。父が子を遣わされたのは、それは父が子を愛しておられるように、そして子が私たちを愛しておられる、でそのことが、そのことを人々が知るようになるためだ。これ私たちが一つになってないとこれはできないことであります。今日もう一度そのことを心に留めたいと思うんです。私たちはこのキリストの祈りを受けて、神の家族、キリストの共同体を目指していく。聖書は共同体主義であって決して個人主義ではありません。このキリスト教会がこの個人主義のように思われるようになってしまいました。それは決して聖書の教えではありません。これはヨーロッパからキリスト教会が始まったことに原因があります。でそのヨーロッパのキリスト教が個人主義になってしまったんですね。で個人主義のキリスト教を世界に広げてしまったということがあります。もちろんの聖書を読んでいて、確かに個人主義のように聞こえるところがあります。 つまり私たち一人一人がそのキリストの前に立って、私たち個人が自分の罪を悔い改めて、そして個人的にイエス・キリストに出会って、そして個人的にイエス様から救いを受けて、そして個人的にイエス様との関係を持ち続けて生きていくんだという、そういう考え方です。まあそういう面が全くないとは言いません。しかし皆さんね、私たち、まあ、またこういうのも言われますよ。私たち人間は一人で生まれて、そして一人で育って、そして一人で最終的には死んでいくんだ。人間というのはもともと孤独なんだ。そして人一人なんだ。だから個人なんだというふうに言う、そういうふうに言う。そういう考え方の私も哲学を、まあ、あの単独者というような、そういうあの一人で立つというような、まあ、あの大学時代はそういう哲学を、まあ、学んだんですけども、でも聖書は違うんですよ。私たち人間は決して一人では生まれては来ない。特にクリスチャンはそうです。今日第一礼拝ではね、島越系の大輝くんがお目見えしました。でそれ祝福の祈りもしました。で教会に子供が生まれますでしょ。個人で生まれてくるんじゃないんです。この共同体に生まれてくるんです。共同体で一緒に生まれてくるんです。そして共同体の中で一緒に育つんです。共同体の中で成長して、共同体の中で養われ育てられて、そして器となっていくんです。そして最終的にも共同体の中で天に召されていくんです。全部共同体の中で起こる、決して一人ではないんだということです。私たちはキリストによって確かに罪許されている、そして永遠の命を受けています。皆さんここでね、このイエス様こうおっしゃってますでしょ。正しい25節です。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。26節、そして私は彼らにあなたの名を、皆を知らせました。これからも知らせます。それはあなた方を、あなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。で最初その3節で申し上げたように、永遠の命とは父なる神と子なるキリストを知ることだということでした。知る、その知るというのは交わるということ、一つになるということです。だからここでイエス様が何のために来られたのか、父の皆を知らせるためだ、そしてこれからも知らせる、つまり永遠の命を得させるために来られたんです。この人たちが永遠の命、つまり神の国に入れられる、神の国の祝福の中に生きるようものとされたわけです。つまりこの共同体の中でみんなで一緒に永遠の命を受けて、キリストの体を立て上げていくんです。キリストの体から離れるということは、つまり永遠の命を失うということでもあるんです。イスラエルの共同体から除外されるものは主の選びを失うことでもありました。もちろんね、私個人主義で一人でただイエス様を信じて罪許されて永遠の命を受けることはできると思います。しかしそれは主の願いではないんだということを知っておく必要があると思います。主の願いはそれ以上なんです。その永遠の命を受けた者が同士が互いに結び合うということなんです。社会は個人主義で、あなたはあなた、私はあなた、私という、そういう世界を築いている、バラバラになっていってくる、そういう時代、そういう時代にあって教会は一つになるんです。あなたはあなたじゃないんです。あなたは私なんです。私はあなたなんです。これが教会の在り方、これが主の願いなんです。イエス様はマタイの19章の6節でこうおっしゃいました。彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。これは結婚のことだけをおっしゃってるのではないと思います。教会という神の家族にも当てはまります。この夏、 ユダ氏がエルサレムから来られて、そして創世記の2章のところから人が一人でいるのは良くないということからお話しくださいましたが、覚えてらっしゃいますでしょう。あれは決して結婚だけの話じゃなくて、むしろ結婚の話はほとんどなさらなくって、我々が一つであること、一人でいるのは良くない、人間というのは一人のいるために作られたんじゃないんだ、一緒になるんだということ、キリストにあって一緒になるように、そのように呼び出されて集められてるんだと、これが本来の人間の在り方であり生き方なんだということであります。皆さん、私たちはどのようにして一つになっているのか、それは契約によって一つになっています。契約を結ぶことで私たちは家族です。皆さん、家族って契約なんですよ。そうでしょ。私たちのこの具体的なこの家族も契約で一つになっているじゃないですか。つまり今日は陽がいないで寂しいね、千春。でも陽と千春は赤の他人だよね。血もつながってないし。そうですよね。なんで一つなのか、契約なんですよね。契約で一つになってるんです。どうやって契約を結んだか、それは陽と千春の間で結んだ契約ではありません。それは創造主なる神と陽と、創造主の神と千春が契約をこうして結んで二人が一つになっているわけです。だからこの間の結婚リレーの式でそのことをしたわけですよ。もう二組の方のそのリレーの式をしましたけど、お二人はまだ結婚した時には洗礼を受けていらっしゃらなかったので、それで、改めてこの主に対して契約を結んで、そして夫婦になった。つまり契約によって夫婦になってるんです。それが家族なんです。だから私たちも契約によって家族になってるんです。だって私たちみんな一人一人イエス・キリストを信じて、そして洗礼を受けて、そしてこの教会のに属したわけでしょ。つまりイエス・キリストの花嫁になったわけじゃないですか。みんなキリストの花嫁になって、そして私たちいわば一つになっているわけです。契約なんです。それが神の家族なんです。だから洗礼、結婚、これは主と契約を結んだということであります。そして私たちの教会で毎月聖餐式を行いますけれども、それは私たちは契約を結んだ、イエス・キリストと契約、新しい契約を結んだ共同体なんだという、そういうことを新たにする、確認していくということであります。だから皆さん、私たちはお互いに契約結んでるんではない、皆さん誰と契約結んでるんだということを問われるんです。もうよく、夫婦喧嘩をする、クリスチャンでも夫婦喧嘩をする、その時に離婚というようなことも考える、もう本当にそれは悲しいことですけども、でもその時に私たちは問わなきゃいけない。一体あなたは誰と契約を結んだの、誰と契約を結んでるんだ、相手とじゃないんだと。皆さんがここにおられるのは、私と契約を結んでここにおられるわけじゃないし、上の牧師と契約を結んでこの教会に属しておられるわけない。お互いに契約を結んで属しているわけではない。イエス・キリストと契約を結んで、私たちは神の家族なんですよ。この神の家族っていうことがどれほど重要なことか、この時代。今回、北海道で、2泊3日過ごしてきました。私の30年代の友人牧師と、そして何人かの若い人たちと、読書会をしたんですけども、今回もその友人牧師とやり合いました。もう恒例のようになっていたのが最近はなかったんですけども、今回激しいバトルをその彼と繰り返しました。夜、もちろんそうですね、夜中から始まって朝の4時まで、もう時には感情的になって、 その心のあるのを全部お互いに出し合うっていうようなもんで、で相手側 もう私の最初先生と呼んでたのをお互いに言ってたのがあんたはっていうふうにやってきてあのでまあ、あの意見の違いをこうぶつけ合って、まあ、そんなに違わないんですけどね。でも、まあ、あのでもこれを私たちは30年以上繰り返してきました。で、まあ、今までもそういう私たちのそういうのにバトルを議論を見た人たちはあもうこの2人はこれでおしまいだなっていうふうによく、まあ、思ったそうですよ。しかしあの終わったらすぐに一緒にご飯を食べるとかね、今回もまあそれで私はあの、まあ、あの寝てあの朝起きてそして全く何にもなかったかのように一緒に朝ごはんをニコニコしながら食べました、昨日の夜はあれ何だったんだかとめぐみ思ったでしょあの、まあ、あの彼女は一緒にいたんですけどあのあ彼女はねさらにその牧師と5時まで話してさすが私はそこまでちょっともう疲れちゃって先に寝てしまったんですけどね。でももうこれを繰り返してます。でもそれは安心感があるんですよ。それはもうあの、まあ、最初からそうだったんですけどもあの、このこれで私たちの間は壊れない。なぜかやっぱりそのお互いにあの主にある兄弟であるっていうその意識はずっと変わらない。今回はもうあの相手の方から30年前の話を持ち出されてなんでそんなこと覚えてんだって言って、まあ、あのこう皆さんもよくやるでしょ。夫婦喧嘩してもう20年30年40年前のそういうことを持ち出してっていうのがありますけど今回そういうことがあってでもまあ、 あの、そういうことがあったとしてもあの問題ないんです。でも、ね、これが中にはあの関係は全然問題ないんですよ。これね私自分でも思います。これあの家族でも結構それやるじゃないですか。激しくやり合ってもやっぱり家族じゃないですか。夫婦で激しくやり合ってもやっぱり家族じゃないですか。主が結び合わされたんです。離されないんです。でもまあ、彼も自分の教会で痛みを負っていました。そのずっと一緒にやってきた人が辞める、笛を持って辞める。その痛みっていうのはなんで辞められるんだということです。なんで辞めることができるんだ、出ていくことができるんだっていうその痛みですよ。家族じゃないかって。笛があっても家族いいじゃないかって。なんで出るんだ。そのやっぱりねこれ私たちはキリストと契約を結んだ、新しい契約を結んで一つにされている家族なんだというこの意識、夫婦もそうです、この肉の家族もそうです。主が集められて主の契約の中で家族になっているんだと。そこにはイエス・キリストという命が、イエス・キリストの命、血が流されて一つにされている、それだけの犠牲が払われて一つになっている、そういう家族なんです。あの放蕩息子の例え話の中で、あの弟息子が お父さんの財産の3分の1をもらって、そして遠い国へ行って、そして放蕩してしまって、もうボロボロになってそれでも父のもとに帰ってきた。彼は我に帰ってそして父のもとに行ってこういうわけでしょ。お父さん、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。もうはやあなたの子供と呼ばれる資格は私にはありません。どうかあなたの雇い人の一人にしてくださいという、これは彼の悔い改めです。本当に自分はもう家族になるような資格はないと思う。しかし父親の方はそう思わないわけでしょ。自分の息子が帰ってきたわけじゃないですか。悔い改めて受け入れるんです。悔い改めた人間をそのまま受け入れるんですよ。子供として扱うんです。しかし兄息子はそれができない。なんであんなあなたの その父親のことをあなたというあなたの財産を食いつぶして帰ってきたこの弟とは言わないんです。このようなものをなんで受け入れるのかというふうに言うんです。家族か、これが家族かということです。イエス様はそのようなことを私たちには望んでおられない。家族として一つ、韓国でその集会が終わった後、まだ出発のために時間がありました。それで私ともう一人の牧師さんと、もちろん韓国人です、そして伝道師さん、まあ、韓国人の伝道師さんとその奥さん、この4人でいろいろお話をしました。イスラエルの話から始まりました。そしてイスラエルの話から今度はそれが安息日の話になったんですね。そうするとその伝道師の人が、いや実は自分は安息日を日曜日ではなくて土曜日に守ってるって言われたんですよ。そしてだったら立法を守られるんだったらその、食物規定も守られるんですか、実は守ってるって言われたんですね。コシェールを守ってるって言われたんですよ。だそれでもう一人の牧師さんと私の間でいろいろ議論が始まったんですよ。これも 3,4 時間ありました。で向こうの方がもちろんね、上の牧師より若いんですけど、まあ、それの年齢差あるんですよ。でも率直に私に話してくるですね。で、結構の議論になったんですよ。でもでその時に私は奥さん聞いたんです。奥さんはそれでもいいんですかって聞いたんですよ。いやそうするとその奥さんの方こう言ったんですね。いや夫が言ってるのはどうも正しいとは思うけども、でも家ではですから一緒にそのコシェールの、ね、食物来て、だから豚は食べない、エビは食べない、イカは食べない、貝は食べない、ビーフとアイスクリームとはバターとは一緒に食べないという、そういう生活をしろって言いました。しかし外に出たら他の友人とか食べるときはもうそんなの関係なしに食べてる。でご主人に聞いたんです。でそういう奥さんをどう思うんですか。嫌ですよそれはって言うんです。嫌だけどそれは妻の自由だからもうそれはしょうがないと。そしてその彼のには牧師に当たる人なんですけど、牧師に当たる人はもう大体私と同じ意見で聖書を引いていろいろ言うんですけど、でそういうの言ってるけど、あなたはこの牧師の意見を受け入れますか、はっきりとノーって言うんですよ。でそういう議論をこうしてまた 3,4 時間、まあ、よっぽど私議論が好きだと思われるかもしれませんけどでもね、もう飛行機の時間が行かなきゃいけない、30分ぐらい過ぎて、それで申し訳ないないので私をその伝道師夫婦がね駅まで、ソウル駅まで送ってくださったんですけども、でその時に私彼に聞いたんですよ。伝道師に今日夫婦で何食べるの家帰ってって聞いたんですよ。そうするとニヤニヤしながら、いやそれはもう鶏が大好きだよ、鶏を食べる、チキンを食べるんだって言われたんですね。そうするとその伝道師が私に、牧師は何が好きなのかって聞くんです。私はもう思い切ってニヤッと笑いながら、皮肉を込めてとんかつが大好きだって言ったんです、ね、そうすると向こうもニヤッと笑うんですよね。だからそういう関係ですよ。そしてしばらくしたらエスカレーターでその奥さんが私のところにスーッと近づいてきて、そして私に耳打ちするんです。実は私もとんかつが大好きなんですって言うんです。韓国でもとんかつで通じるんですよ、うん、でそしてさらにその別れ際にその伝道師が私に向かってこう言うんですね。まあ、今日韓の問題になっているけども、今の、まあ、私は個人としては今の韓国の政治は問題だっていうふうにそういうようにおっしゃいました。まあ、それは彼の個人のあれですけどね。だからそういうふうにして私たち主にある兄弟姉妹として、まあ、激しく議論をし合っても、それはそれ、主イエスキリストにおいて一つ、キリストの願いは何か、私たちキリストを知っているものは一つであるということであります。ここを常に、これがキリストの願いであるということを私たちは忘れてはならないということです。最後に一つだけお話します。やっぱり AI で終わりたいと思いますごめんなさい。新井紀子という人が AIVR あの、バーサス、教科書が読めない子どもたちっていう本を書いています。日本の子どもたち、いや、もう大人もそうならしいんですけど、3分の1は日本語の読解力がないって言ってるんです。3分の1ですよ。で、それでも世界に比べたら、日本、自分の国の読解力、これでも1位なんだそうです。でもこれから AI が登場したら、読解力、常識というか、あの、極めて常識的な 読解力がないと、あの、 AI には勝てないという、まあ、言いますか、あの、職を奪われてしまうというそういう話であります。でね、でこの人、あの、前もお話ししたかと思いますけれども、あの、東大に合格できる AI ロボットを、あの、作ろうとした人です。これは無理だということを分かりながら作ろうとした人ですが、そういう、まあ、研究者であります。法律家、あの、でもあるみたいですけど、そして、あの、最近知ったんですけど、この方、あの、改革派の教会で洗礼を受けているクリスチャンだったんですね。で、そして、まあ、今からお話しすることは、あの、これだけです。で、彼女、この人、年にどのくらいの本を読むと思います？私の友人、牧師たちは年に2、300冊ぐらい読むんですよ。私はそんなに読みません。特に最近はもう年に50冊読めばもうせいぜいです。でも、この新井紀子、こういう研究者、何冊ぐらい読むと思います？ようやさん、何冊ぐらい、どのくらい読むと思う？年に500冊ぐらい。いや、多分3、4冊ぐらいです。3、4冊ぐらいだって言うんですよ。数冊しか読まない。なぜか、それは1冊の本を書くために、その人は何年も研究したり、何時間も何十時間もそれに費やして書いてるんだと。それをたかだか2、3時間、4時間で読むっていうのは、それは失礼だし、もったいないって言うんですよ。それ、そのも、これだけものが書いてるんだったら、それが入ってこないだろうっていうふうに言うんですよ。だから、その1冊の本をしっかりと読むっていうことをしてるっていうんです。私、おそらくそのうちの1冊は聖書だろうと思います。彼女クリスチャンで。でね、私たち、あの、一冊の本を精読する、丹念に読む、きちっと読んでいく、意味を分かって、全部、その前後も全部分かって読解していくっていうこと、聖書を読解していくっていうことは、ものすごく重要だと思うんですよ。これを私たちクリスチャンやってるんです。私たちは一冊の本を全員がこうして毎日毎年繰り返し繰り返し読解していくということで一つになってるんです。この御言葉において私たちは一つになる。御言葉によってイエス・キリストを知る。イエス・キリストによって語られる。そして、そこにおいて一つになっていく。それが私たちクリスチャンなんですよ。これをやめてはならない。そして、小さな子どもたちに、なんで私たちはハニーノートを作っているのか。それはもう小さい時からこうして聖書を読むっていう、読解していく力を身につけさせるためです。これが私たち一番、この、まあ、日常では重要なんです。そして、この読解力こそが、こうしてつく読解力こそが、これ私の思いですけど、将来 AI に職を奪われることがない能力になるんです。もちろん、それは、あの、私たち神の家族として一つになるということでありますけども。でも、このためにね、私たち、あの、この時代にあるからこそ、このキリストが残された未来への祈りを大切にしていきたい、これを実現していきたい、いつも私たち、こうして神の家族として一つでありたいと、そう願います。そうなっていきましょう。天の父なる神様、私たちはイエス様、あなたが願われた通り一つでありたいと願っています。あなたが私たちを選び、私たちを愛してくださいました。そして、私たちを一つにしてくださいました。父なる神がキリストにおられて、キリストが父のうちにおられるように、そのようにキリストが私たちのうちにおられ、そして私たちもキリストのうちにいます。こうして私たちは一つにされている。主よ、このことをありがとうございます。私は私は、あなたはあなたではありません。私はあなた、あなたは私です。そういう関係を つながりを私これからも築いていきます。主よ、どうぞそのような家族のつながりと祝福を子どもたちが受け継いでいくように、子どもたちがこの教会でキリストの共同体の一部として育っていくように、主よ、そして私たちも高齢者も共同体の中で年老い、やがて共同体の中で天に帰っていきます。主よ、どうぞあなたがこうして残してくださったこの祈りが我らの教会の上に、またすべての教会の上に成就していきますように、どうぞこれからもお助けください。主よ、私たちにその意識をもっとこの教会の中で深めさせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ食いつください。